今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハローシャイローナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
矢郷さん、今日新しいヘアスタイルで皆さんに見せたいんですけど今風な感じですね。
今風ですね、はい、これあのマンバンと言うんですよ。
おー、なるほど。
ヘアスタイルマンバンって
言ってお似合いです。
ありがとうございます、
は
い、
若く見えますよね。もともと若いですけど。
いやいや、ありがとうございます、はい、ちょっと若返ろうかなと思って、
うん、
昔のお侍さんの幕末期のヘアスタイルなんですって、
はい、流行ってますよね。
流行ってますよね、はい、これとあとあのほら韓流スターの人たちとかやる、はい、フェードって言って再度剃ってしまうやつとかありますね。そこまでどうかなと思って
ちょうどいいです今の感じ。
はい、ありがとうございます。はい、そういうわけでイロナさんよろしくお願いいたします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社トチオがお送りします。
はい、今週のゲストも先週に引き続きお越しいただいております。富山県射水市を世界に発信する会の理事でもあり射水市に本部がある新蘭会館さんの総館長でございます。新蘭会館さんは日本中世界中にありますけど、そちらの全ての館長でございます。総館長、うん、はい、増本智彦さんお越しいただきました。よろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いいたします。
はい、先週もねどんどん深い話になっていきましてですね、そのお続きをさせていただければと思うんですよね。その2000条がギネスブックに登録されたその2000条でお話になっておられる肝になっているというか根本になっているこうお話というのは、まあ、なぜ生きるということ
なんですね。そうですね、はい、
はい、なぜ生きるというのは書籍としてもう大ベストセラーでございますし、これをロシア語に翻訳されているのはイローナさんだと。
はい、ありがたいことに、
ありがたいことにということでもう世界中にこれは伝わっておるということなんですけど、みんなどうやって生きようかということばっかり考えると思うんですけども、うん、なんで生きんなんかっていう、これもっともっと根本的なことに着眼されていかれたっていうのはやっぱり親鸞聖人の
教え。そうです、はい、もう親鸞聖人の教えそのものがなぜ生きる、これ一つを明らかにしていかれた方なんですね、うん、
はい、
はい、今矢後さんおっしゃったみたいにどう生きる、はい、How to はいっぱいあるんですけども、どうやって健康になろう、どうやって友達と仲良くやっていこう、うん、どうやってお金儲けしよう、それあくまでどう生きるであって、その下にあるのがなぜ生きるというファンダメンタルなところなんですね。ひたすらそこを明らかにしていかれた方が親鸞聖人、それによって集まられた方が浄土真宗の皆さんなんですね。でこの2000条というのもそのなぜ生きるの固定を知りたい、真面目に学んでいきたい、そういう人たちが集まって、まあ、前回もお話ししましたけど24条が100条になり500条になり、そして2000条になったという形なんですね。はい、みんな生きてて真面目にやってれば何のために俺生きてるんだろう、私生きてるんだろうという疑問あると思うんですね。それをいやまあまあそんなこと言わずにって言って、みんながそういう大敗的というかですね、まあ その辺はいいやないかとほったらかしてるんですけど、そこに対して妥協しなかったのが親鸞聖人なんですね。はい、非常にパワフルというかですね、
はいはい、そうですね、私は学生の頃に拝読させていただいた歎異抄がありますけども、歎異抄は日本三大古文としてもう認知されてて、うん、宗教書とはちょっと格が違うというか、ちょっと次元が違う書籍で、はい、西田喜太郎先生とか、うん、まあ、石川県なんですね、はい、哲学者の、で司馬遼太郎先生も遠藤周作さんとかもいろんな方々がね、知識人の方々が深い影響を受けておられます。先日アニメも拝見させていただきましてなぜ生きるもアニメ拝見させていただきましたけれども、はい、アニメはやっぱ分かりやすい
ですよね。そうですね、はい、
やっぱりそのアニメにされるということでいろんな年齢層の方とかいろんな国々の方にも伝わりやすいということでやっぱアニメ化されてる、
ね、そうですね、非常に多くの人たちが分かりやすい親しみやすいという形だと思うんですね、
はいはい、
非常にやはり大きな テーマなぜ生きる、また歎異抄というと非常に難しいお話をみんなが見てみよう、考えてみようという導入とすれば非常にいいことだと思うんですね、
はい、今この歎異抄を開くという本のロシア語版は今度またイローナさんが翻訳中なんですね、
はい、そうです、今まさにそれをやっております。
すごいですよね、はい、これは
で三大美文と言われて非常に美しい言葉で書かれている歎異抄をどうやって翻訳するかというのも難しいことなんですけれど、はい、さらにそれがいろんな哲学者などが尊敬している、はい、非常に傾倒しているのが歎異抄なんですね、うんうん、その深い哲学、深い教えをどう訳すかというのは、はい、日本人が日本人に伝えるのでさえ難しいのに、はい、いかに大変なことをやっておられるかということなんですね、
う
ん、
そうですよね、
チャレンジですね、
チャレンジ。
すごいですよ、うん、そしてその総監長の言われるようにこの日本語でもう伝えにくい難しい部分っていうのがあって、うん、自力っていうのと他力っていうの言葉が違いますよね、うん、こちらの総監長の方から簡単に
簡単にはなかなかご説明はできないのでぜひまた二線上でお話聞いてほしいと思うんですけども、はい、世間の人はみんな自力といったら自分の力、うん、他力といったら他人の力と思ってるんですね、うん、そして浄土真宗は他力本願だというとなんか他人任せだとか、うんうん、全然自分努力せんで人にばっかりお願いしてるような、はい、そんなイメージだと思うんですね、はい、で全然違うんです、はい、そういうものとはですね、はい、本当に自分自身を追求して自分自身の姿で進んでいってそして最後行き着いたところが他力というところなんですね。ですからまあやってみないとわからないレベルだと思います。例えばまあ親孝行はできるかできないかというな時にですね、うんはいはいはい、やっぱ親孝行できませんという人にでも二通りいると思うんですよ。全くやってなくて親孝行できないと言ってる人と本当に親のことを思って一生懸命やった末に自分は親孝行なんかできないというのとですね、それも言葉は親孝行できない同じ言葉ですけどその中身は雲泥の差があるんですよね。他力というのはもう全くそういう世間で思っているようなものとは違いますので、うん、一生懸命自分を見つめてそして教えに従ってやっていた人が初めて知らされる世界があるんですね、うん、
その自力他力というものをこう追求していく、まあ、一つの中に悪人正気説ということも、はいうん、ここも全然違いますもんね。
そうですね、普通に悪人が救われると言ったらちょっと物盗んでもいいや何とらの給付金ごまかしてもいいやとかですね今だったらそんなことがありますけども、はい、そんな悪人のことを言ってるんではないんですね、うん、これまたこの映画を見ていただければと思うんですけど、はい、全ての人間のことを悪人と言ってるんですね。これまた非常に深い言葉でありまして、まあ、先ほどの親孝行と同じなんですけど、はいはい、やってみた時に初めて知らされるその深い教えのところで全ての人間は悪人であると言ってるんですね。これは表面だけ言葉尻だけを見てしまうととんでもない誤解をしてしまうんですね。
そうですね。
それで逆に歎異抄という本というのは異なることを嘆いた本ということなんですね。だからなぜ生きる親鸞聖人が命がけで教えていかれたなぜ生きるに対して表面的にまた自己流の解釈をして間違っている人がたくさん出たもので異なってるよ間違ってるよということで軌道修正しようとして作られたのが歎異抄という本なんですね。ところがそれがまた時間が経っていくとその歎異抄がまた間違って解釈をされてそれで歎異抄を開くということで真意は違いますよということで書かれた本をそれを今イローナさんが海外にまで翻訳してくださっているんですけどまた今映画にもなっておりますのでまたぜひ見てほしいと思いますけど、
はい、ギネスに登録した二線上にも来ていただければそんな難しい変わった儀式とかあるわけないので
、はい、本当にお話を聞くためにできた二線上ですので、はいはい、またいつでも来ていただければ私案内も説明もさせていただきますので、はいはい、
そうなんです。推測とか勝手になんかいろいろ思わないでアクションして行動して対話してコミュニケーション取られて知っていくということはすごい一番大事ですね。
自分の目で確かめるということは非常に大事な、
知った気になるだけなんですよね、はい、知ってはいないんですけど、なんか表面だけ見て。
最近ファクトフルネスという、ね、本が、はいね、非常に流行りましたけど、はい、本当に事実は何かということを自分の目で確かめていく、はい、それがもう大事だと思うんですね。
そうですよね、はい、 そうなんです、うん、イローナさんも読まれましたしね、はい、私もちょうどねファクトフルに読んでた子、うん、本当にそのちゃんと情報精査して本当のことを知っていくっていうことをしないとこれからはいい世の中になりにくくなってきてますから、うん、重要なことですから、はい、その重要なことを知っていくことを学ぶっていうことの起点になるということで「歎異抄開く」を読んでいただく「なぜ生きる」を知っていただくそのために二線上にしていただく、うん、映画も見ていただくとかいうことはまず信仰を持つ以前に人としてすごく重要なことがありますと思いますんで、うん、それをもっともっと伝わればいいなと思いますね、
はいはい、人としてそして日本人としてぜひ歎異抄をねなんかしていただきたいですよね、はい、あのロシアの作家で今現代の作家なんですけど、
はい、
アクーニンという人がアクーニンさんという人がいまして、はい、すごい有名な人なんですけど、はい、実はそのアクーニンというのはペンネームで、うん、どこから取ったかって言ったらアクニン正記歎異抄から取ったと言われているんですね、でもともとその人があの日本語からその翻訳をしていた人だったんですけれども今はしてないそうなんですけども、うん、やはり歎異抄を読んで日本語でですねすごい感銘を受けて自分のペンネームまでしたと、うん、だからまあそういう海外の人までそういうことをまあ感動するということで、
はい、
まあ、日本人の方々にもぜひ正しい意味を知っていただきたいですよね。
そうですね、うん、はい、番組もお時間に迫ってまいりました。二線上の方に来ていただければ増本総監長がおられますので総監長がいろいろご案内していただけますのでね、ぜひぜひ番組お聞きの方総監長に会いに行ってみようみたいな、
はい、お待ちしております
いろんなプロレスのお話も聞けるかもしれない、はいはい、というわけで最後は世界の偉人たちが残した名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はアメリカの実業家フェイスブックの創業者マーク・ザッカーバーグの言葉を紹介したいと思います。僕は毎日同じ質問を自分に投げかける。僕がするべき一番重要なことは何だ、ということで、まあ一人一人私たちもこういう質問自分に投げかけたらいいんじゃないかなと思います。
本当ですね、
はい、
マーク・ザッカーバーグ、
はい、
はい、素晴らしい言葉でございます。今週も名言学びました。お忙しいところ総監長ありがとうございます。本当に
どうもありがとうございました、
は
い、
もう総監長の話分かりやすく素晴らしい回になりました、うん、本当に、はい、奥さんによろしくお伝えください、はい、それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きくださいませ。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひよろしくお願いいたします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りしました。
増本総監長ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもぜひぜひよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、お相手は矢後義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカパカ。